タナカート。
俺にも言わせろ。
タナカートさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、タナカートさんと武見さんとリスナーさんと一緒にこのコーナーから参りましょう。
タナカートのアーティストピックアップ。
一組のアーティストをピックアップしていただき熱いトークを繰り広げていただこうという時間でございます。
はい、ね、先週ね、タナカートさんが実はヘビーメタルが好きだということでね、はい、じゃあもう一番わかりやすいメタリカと、
はい、
いうことになったんですけれども、そもそもヘビーメタルとハードロックの違いっていうのは、
はい、俺そういうのわかんないんですよね、あんまり、うん、何なんですかね、うん、でもサウンドなんですかね、
うん、なんかね、勝手なイメージよ、
はい、
勝手なイメージとするとハードロックをもっとこうハードにスピーディーにしたのがヘビーメタルのような、
はいはい、そうですね、重いのとかも
そうイメージとか
ありますもんね、
うん、
もうそのジャンルの分け方って本当よくわかんないですね。
でさ、ヘビーメタルもすごいいっぱい分かれてるじゃん。
はい、分かれてます ね。スラッシュメタルとか、
とか、
は
い、ね、すごいじゃん、なんかこう。
そうですね、
うん、
あれはその分けたがりなだけじゃないですか、
うん、
そのそうやって分けた方がそこに人がこう集まりやすくするためにいろいろ分けただけで、根本的にはあんま変わんない気がするんですけど、まあスピードは速いとかありますけど、うん、俺はあんまりよく分かってないですね。
メタリカはそういうことで言うと何人なの？
メタリカはでも メタルなんじゃないですか。メタル、そうですね。
後々のラウドとか、
はい、
なんかそういう、
そうですね、
ね、のなんかもう本当核を作ったバンドっていう。
確かにヘビーメタルってもうちょい様式美というかもう綺麗な感じで、
うん、
ギター2本がこうハモってとか、そのイメージはあるんですけど、うん、メタリカはそういう曲もあるんですけどもっと重い男らしい感じがしますけどね、
うん、
でそこら辺からもっとヘビーロックとかにこうどんどん変わってきたような気配がありますけどね、
うん、はい、ね、ユキはメタリカとか聞いたりした？
番組を生放送の番組やってる時にリクエストが来たことがあって、で結構ポップな番組だったもんですからメタリカと思ったですけど、もう綺麗っていうその意外ですごくいい曲を教えていただいたなっていうのが第一印象でしたね、
うんうん、なんかあれよね、急にこう メロディアスなアルペジオのギターが入ってきて急にドーンってきたりとか ね、なんかそういう感じよね、
はい、
うん、
そうメタリカ あのもう亡くなっちゃったんですけどさ、あのクリフ・バートンってベーシストがいたんですけど、
うん、
あのツアーで交通事故にあって亡くなっちゃったんですけど、その人のベースはすごかったんですよ。指弾きなんですけど、
うん、
もうあの速い曲を指でやるんですけど、もう天才でしたね。
ああ、さすがベーシスト。
あ、もうやっぱり今見てもかっこいいです。
ああ、はい、とてもじゃないけどできない。
もう絶対できないですね。あの人、俺の中で世界一かっこいいですね。あの地味編みたいな。
あ、なるほどね。
ベースの地味編みたいな感じです。
もうユッキーもほらベーシストだから。
いやいやベーシストって言われるのが恥ずかしいぐらい
幻のベーシスト
言うことなくて、
ね、なんすか幻のベーシ
スト、なんちゃってなんちゃって
ベース弾いてたんだって。
あ、聞いてますよね。
そう、もう幻の魚伊藤みたいな感じです北海道にもう言うな自由だ
まあまあまあ確かにね。
でただ音聞くのは好きで、もういろんな方の音を聞くんですけど、やっぱりこの音って体がこう反応する音ってそれぞれありますよね。
そうですね、
うん、
好みもあります
ね。ありますもんね、うん、とにかく綺麗ですメタリカ。
あ、
うん、
ね、先週もちょっと言ったけどハードロックからこうやっぱりこう派生してった音楽なのかなっていう感じがするんだけど、
そう
です、ね、ハードロック自体もね、こうハモリのギターだったりね、ギターソロとかやっぱ綺麗よね。
ハードロックと、そうですね、このメタリカとかも微妙なラインですかね。そうなってくると曲をいろいろ聞いてると、ハードロック要素強いのもありますもんね。
田中さん英語がすごく堪能でいらっしゃるじゃないですか、まあ、歌詞って、このメタリカの歌詞ってどんな風に聞いてます？
あんまりそのメタルのバンドの歌詞を聞いたことないというか、
うん、
そんな奥深くないイメージが俺の中で強くて、
あの
本当の恋愛ものだったりとか、
あ、そうなんだ。
なんで、あ、まあ、メタリカはまた違うと思うんですけど、 ですけどね、
なんかあのメタルは精神的な感じの歌詞で、はい、ハードロックがポップス系の寄りの歌詞っていう一節ですよ。もうあくまでもと言われていることもあるみたいな。
確かに確かに。
それなんかあのスピードとか音質とか曲とかよりもそこがなんかどうも微妙なラインらしいっていうのがあるので、田中アートさんはそこの辺がこう、
俺全然わかんない、
全然わかってないです
、はい、全然わかってないです。あの結構曲とかの歌詞ってわかりづらいですよ。例えば英詩だとしても、どういう意味で歌ってるのかとか、もう完璧に分かる、英語分かる頃でも分かんなかったですね。あの個人で例え方が全然違くて、だから、まあ、こんな歌なんだと思ったら全然違かったりとかいっぱいありますよね。その普通に自分でこう翻訳して聞いてて、例えばこれは恋愛の曲だと思って聞いてたら全然違かったりとか、宗教の話だったんだとか、もう全然わかんないですよね。
あ、詩ってそういう要素ありますね。その書く本人によって言葉が変わっちゃう、意味が変わっちゃう、
まあ、あのなんていうの、訳詞じゃないけど、あれのね、なんかそのニュアンスによって全然、違うし、ね、
あの日本の訳あるじゃないですか、ハードロックとかヘビーメタルの訳って、直訳が多くて、それは楽しいですね。
あ、
これは本当は多分違いそうだなっていうのもすごい楽しいですよね。でそっちで覚えた方がなんか感情移入できるというか、それでああいう風に書いてるのかもしれないですけどね。
いろんな角度から楽しめそうですね、
そうですね、
メタルって新しい発見、ま
あ、そうですね。最近全然聞かなくなっちゃったんですけどね。なんだか疲れちゃう
なんだそれ
なんかスピードに、
やっぱ年齢もあると思うんですよね。
若い時はね、もういやー
っ今最前でうわーともなりづらいですよね。
まあ、それはまあね、
それはね、メタリカのご本人たちもバッテリーをね最後にやらないくらい年重ねると
ついていけない、スピードがついていけない。
こっちもそうですね、聞く側もそうですよね。
なるほどね。
で皆さんね、ファンとアーティスト同時にいい感じでお互いこう年を重ねていらっしゃるということで、
なるほどね、
ということですね。
じゃあここでメタリカの一曲を、ね、聞かせてもらうんですけど、
はい、
メタリカといえばやっぱり何ですか、
そ
こがこれだっていう曲、
マスターオブパペッツか、エンターサンドマンかな感じがするんですよね。あのみんな知ってそうな感じだと。
確かにエンターサンドマンはね、私でも知ってる、
そうですね。これなんか、でもこれメタリカっていうアルバムに入ってるぐらいなんで、多分、
確かに、そうね。まあじゃあこれを聞いて、メタリカっていうものがこういうバンドなんだよっていうのが伝わるといいですね。
そうですね、
はい、
じゃあメタリカ入門編みたいな感じですかね。ではお願いします。
はい、それでは聞いてください、メタリカでエンターサンドマン。
メタリカでエンターサンドマンでした。
はい、こうね、ミュージックビデオがね、怖いやつね。
そうですね。
そうなんですか。
そう、なんかね、もうね、あの追っかけ回される。
そうね、見てみます、昼間に。
そうね。
田中アートのアーティストピックアップ、今回は2週にわたってメタリカ紹介していただきました。続いてはケイズドリームの今月のピックアップバンドの紹介です。お願いします。
はい、長谷川大輔を紹介したいと思います。
はい、
6月は1ヶ月間長谷川さんです。今週はどの1曲を、
はい、じゃあ早速聴いてもらいたいと思います。長谷川大輔で愛し合ってる会。
青空自転車に君を乗せて走る、少し心もとない小銭ポケットで歌う、僕が口ずさむメロディーと豆腐屋のラッパー、背中に耳押し付けて君は笑った。 闇が街中に火をつけて歩く誰かの家の夕飯の匂いにほころぶ今日はカレー食べよう二人口を揃えるこんな日々を例えるなら僕ら幸せと呼ぶ愛し合っているかい愛せ合っているかい素晴らしきこの世界二人ぼっちで生きてくれるかい愛し合っているかい愛せ合っているかい欲しいものがあるとすれば唯一無二の You and me あまり理解されないことの方が多い社会の普通ってやつは僕らが生きづらい背中丸めてごめんって君が泣いた昨日も全部嘘にして今日も僕ら生きてく愛し合っているかい愛せ合っているかいバカばかりこんな世界二人ぼっちで生きてくれるかい
刑事ドリーム6月のピックアップアーティスト長谷川大輔さんで愛し合ってるかいでした。
はい、まあ、今夜はねカレーにしましょう。
はい、
カレーにしましょう。
ね、はい、食べたくなります ね、
ね、まあ、愛し合ってますか。
はい、あ、はい、
ちょうど今
水飲んだんです
よ。僕うん、CM みたいな音がした。
ユッキーは愛し合ってますか。
もう家帰ったらもうワンニャンのもう毛だらけですよ。ゴロニャンゴロニャン。
犬と猫仲いいんですか。
あのね、いい距離感なんですよ。やっぱり近すぎず離れすぎず、お互いが分かって、あのうちのワンの場合は耳も聞こえなくなって目も見えないので、ニャンがちゃんと勉強するんですよ、うん、
すごい。
前と違った距離を取るようになって、そう、もう、もう愛しちゃってなって感じで、
うん、そうね、あの大切なことですよ
ね。で、竹見さんと田中アートさんは娘さんがね、はい、あ、息子さんか。うちは息子さん2人で、はい、で大変なんでしょ。
まあもうね、はい、こんなにすごいのかと。こんなに暴れ回るのかっていうぐらい ね、 ね、
一番元気な年の2人ですもんね。
すごいですよ、もうね、
頑張って、
はい、
朝早起き6時。
はい、もう起きてますよ。
生まれて初めてでしょ、そんな早起き。
そうですね、
はい、それは愛があるからできるんですよね、
う
ん、
そうですね、はい。
さあ長谷川大輔さんも愛を振りまいてくださるライブがあります。今月29日ケーズドリームで行いますので、1階のバーで愛を受け取ってください。田中田さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
お願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで、遊びに来てください。ケーズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
続いては各地のライブ情報をお送りするライブラッシュです。
はい、
今回は先週に引き続き埼玉県のライブハウスですね。
そうですね、はい、越谷市にあるライブハウス、イージーゴーイングスの代表安藤和弘さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。安藤さん、こんばんは。
あ、どうもこんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
先週はですね、安藤さんが代表を務めるイージーゴーイングスのね、お店のことを中心にちょっといろいろ聞かせてもらったんですけれども、あ、はい、まあ、今週はですね、安藤さんのことをちょっといろいろと、はい、聞かせてもらおうかなと思ってまして、はいはい、ライブハウスをそもそも自分で作ろうと思ったのはどういうきっかけだったんですか？
もともともう最初はね、スタジオから打ち始まってるんですよ。
うんうんうん、
で、まあ、スタジオを作って、まあ、そしたら来る子たちが、なんかね、その、まあ、うちはその要は今でいう東武スカイツリーライン沿線なんですけれども、うん、まあ、そこにね、あんまちゃんとしたライブハウスがなかったんですね。で、まあ、ライブやるにはやっぱり東京に出たりとか、まあ、昔だと大宮に出たりとか、まあ、そんな感じで、なんかこの沿線にライブハウスあったらいいっすよねってずっとみんなに言われてて、うん、そしたら言われ続けたらその気になっちゃって、まあ、作っちゃおうかなっていう感じで作ったんですかね。
はい、なるほど。ね、はい、先週ね、お店オープンしてどれぐらいですかっていうところでね、19年目っていうことを聞いたんですけど、
はい、ね、はい、
いや、なんかね、周りに言われて、じゃあやっちゃおうかななんて、なかなか
思えないと思うんですけど。すごいですね。
いや、無謀ですよね。よくやったなと思ってますよ。
いや、もうご飯作っちゃおうかなくらいの勢いですもんね。
本当に下手くりやってますね。
ああ、そうだ、バンドにね、お腹空いたからご飯食べさせてくださいって、うん、ああ、いいよってね。
じゃあライブハウスも作っちゃおうかな、みたいな。
そのノリ、ま、
でも、なんか発想的にはなんかこう、公園が作りたかったんですね。みんながこう遊べる公園を、なんかがないから、じゃあ作るかって感じですかね。
なるほどね。
はい。
うん、その前はね、スタジオをやら、まあ、今でもね、スタジオをやられてるっていうことなんですけど、スタジオをやられてるってことだったんですけど、じゃあもうそうするともう業界も長いんですか？
はい、まあ、スタジオはこう、来年ですか、来年で30周年なんで、まあ、そういう、まあこう、うん、そうですね、30年ぐらいはいるんですかね。はい。
ね、そうすると長いですね。
まあ、そう、なんか気づいたらそうなっちゃいましたね。はい。
で、あと安藤さんご自身もバンドをやられてるんですよね。
はい、ああ、やってますね。はい。
はい。今は何というバンドをやられてるんですか？はい、
今、なんか何個かやってて、うんうん、まあ、自分ドラムなんですけれども、はい、まあ、ドラムではヘルメッツ、あとは今西太一さんと、うんうん、まあ、やって、出たりとか、あとベースもやってるもんですから、うん、ベースではレインボースライダーズっていうバンドを、まあ、主にはやってますね。
はい、いや、はい、実はね、そのスライダーズあるじゃないですか、
はいはいはい、
今言った、
はい、
この番組で稲毛のケーズドリームの
こうちゃんが、
はい、こうちゃんこと田中浩一がですね、
はいはいはい、
ちょっと番組で実は紹介してて、
はい、すみません、はい、
もう私もユッキーもすごいねこのバンドって言ってたんです
そうですか。
いや、めちゃめちゃうまいなと思ってい
やいや、もう全然もうおじさんですからね、ある程度は聞けないと恥ずかしいですよ
いやでもね、なかなかね、あれやっぱりね、はい、それなりのキャリアをやっぱみんな積んでこないと、ああいういう雰囲気というか、ああいうグルーヴというか、
はいはい、
ノリは出せないなと思ってたんですけど
そうですか、まあ、年相応にじゃあ評価していただいたということで
いろんなことをおやりになってるんですけど、
はい、
越谷の夜というものも主催されているとお聞きしたんですが、
はい、
今も されてます、
うん、いや今はねちょっとコロナで止まっちゃってるんですけど。
そうですね、コロナがあったんです
か。まあ要はなんでかちょっとあれですね、そのライブハウスっていうと結構地域の敵みたいなところに大体なりがちじゃないですか。
まあ確かにね、かうるさいだとか人がたまるだとかね、なんかちょっと言われがちですからね。
はい、でまあなんかそれも解消したいのもありましたし、うん、まあ、あとはそのまあ、結局その地域にこう密着するためにはどうすればいいかってことを考えて、うん、で、なんていうんですかね、じゃあ地域でこういろんな活動をしてる人たちをなんか集めてこう紹介するイベントを組んでみようかなと思いまして、
うん、
だからまあ、その地域で祭りを作ってるとか、なんかそういう人たちを招いて、で、そのアーティストたちにもちょっと演奏してもらって、で、なんかこう交流深めてもらったら面白いかなと思って始めたイベントなんですけど、
うん、
すごいですね。
あれ、効果はどうでした？大丈夫
で？でもね、結構、やっぱりこう、なんていうんですかね、最初、取っかかりがやっぱ大事で、なかなかする機会もなかったもんですから、うん、まあ、最初はなんかそれぞれ硬いんですけど、そのうち仲良くなっちゃってみたいなこととか、うん、その出た子をなんかその自分たちのイベントに誘ってくれたりとか、なんか、ね、そういう風になってたんで、なんか良かったなと思ってるんですけどね。
そうですね。まあまあ、本当やっぱりそういうの、ね、大事ですもんね。
そうですね。
うん、まあ、安藤さんがライブハウスをこう実際やってみて、
はい、
うん、改めてやっぱりこの仕事やっててよかったなと思う時ってどんな時ですか？
なんでしょうね、まあ、でも僕はやっぱりあれですかね、その、うん、出てる子たちの成長というか、なんかこう、なんかニヤッとする瞬間ってあるじゃないですか、
うんうんうん
うん、なんかそこがやっぱ一番嬉しいのかな、その積み重ねですかね。まあ、あとはね、なんかバーンって売れちゃった子たちが、なんかこっちから何にもオファーしてないのに、安藤さん、なんかイベント組みますよって言ってくれたりとか、
いいですね、ま
あ、
そういうのね。
そうですね。まあ、あとその、コロナになった時に、なんかみんな心配してね、なんかそのドリンクチケットを売ってくんないですかとか、なんかね、キャンセル代いらないって言ってるのに、なんかキャンセル代払いますよって言ってくれたりとか、なんか、ああ、なんかすごい支えられてるなと思ったもんですから、うんうん、なんかやっぱそういう時に、ああ、なんかやっててよかったなっていうのは強く思いますかね。
うん、そうですね。はい、まあでもね、うん、そういうのことって本当ライブハウス冥利につきますね。
うん、そうですね。はい。
いやいや、なんかこう、なんていうのかな、地元のバンドもそうだし、なんかこう、すごくね、なんかこう、地元を大切にしてるなっていう、
まあ、そうですかね。
ね、そういうのも伝わるし、はい、うん、はい、もう本当、ね、今19年ということですけど、これからもね、はい、大変だと思いますけど、
は
い、もっともっと長く続けてくださいね。
うん、はい、ありがとうございます。
そして今度はドラマーとしてゲストに。ね、お待ちしてます、
はい
はい。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、ここでですね、今週のおすすめアーティストを教えてもらえますか？
春を思うというバンドですね。はい。
春を思うって全部カタカナなんですね。
あ、そうです、そうです、
うん。どんな感じのバンドなんですか、これは。
ね、春を思うはね、もう歌物ですかね。
うんうん、
前、違うバンドでそれぞれいろいろやってた子たちが集まったバンドなんですけど、うん、その前やってたバンドから、このボーカルの子の声にね、とか、その佇まいっていうんですか、うん、それに、ああ、いいねって思ったもんですから、うん、まあ、その子たちが組んだ、まあでも結構もう10年ぐらい経つと思います。
ああ、なるほど。
はい、はい、このバンドになってから、はい。
わかりました。
じゃあ曲紹介お願いします。
はい、じゃあ、春を思うで、ロードスターで。
大人になった気分だったな、yeah。
春を思うでロードスターでした。
はい、いや、このウキウキ感がいいですね、これね。
そうですね、はい、はい、
こうなんかイントロからちょっとこうねやられましたよこれなんかいいバンドですねこれね。
はいはい、これいいバンドなんですよ。
はい、はい、まあ、やっぱりあれなんですか、越谷をこう地元にっていう感じのバンドなんですか。
そうですね、彼ら、まあ、あの越谷だけじゃちょっとあのなんていうんですかね、関東の北の方の子とかもいますけれども、まあ、越谷から1時間圏内ぐらいのメンバーが集まってるんですかね。
なるほどね、はい、うん、いや、すごくいいバンドですねこれね。
あ、はいはい、うん、はい、
安藤さん、2週にわたってどうもありがとうございました。
いえ、ありがとうございます、う
ん、いや、なんか非常に楽しかったです。
ありがとうございます、うん、
今後も頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます、う
ん、番組の方でお会いできるの楽しみにしてますので、
はい、ぜひぜひ、はい、
ライブラッシュ、今回も埼玉県越谷市のライブハウスイージーゴーイングス代表安藤和弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。